沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は今の沖縄の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。ゲストトークや釣果予報、釣りイベントのお知らせなど満載です。ナビゲーターは私、オリジンコーポレーション釣り歴初心者の330ショート、
マニアックすぎる釣り人サコムです。
それではたっぷりとお楽しみください。さあ始まりました、本日第2回ということで、前回予告したですね、あの鬼平アジの話を今回するということで、
はい、
この鬼平アジっていう魚はどういった魚なんですかね、うん、
あの普通アジって聞くと、はい、あの食卓に並ぶような小さい魚だと思うんですよ。
そうですね、自分もそう思います、う
ん、で沖縄ではそれガチュンって言ってメアジっていうのがいるんだけど、はい、鬼平アジ、平アジっていう仲間はかなり大型化するんですよ。で沖縄ではガーラと呼ぶ、だいたい呼ばれていて、はい、まあ、それにも種類がいくつかあって、はい、70キロぐらいになるローニンアジっていうのがいたりとか、
ローニンアジ、
うん、これ GT って呼ばれてから、ルアーやる人とかに結構人気がある魚なんですけど、
は
い、ローニンアジとかギンガメアジとかカスミアジっていろんな種類のヒラアジがいるんです、
はい、
まあ、平べったいアジだからヒラアジ。
あ、そういうことなんですか。
そう背が高くて、
はい、
で大きさが、まあ、この鬼平アジとかっていうのは最大でまあ10キロぐらいって言われてるんですけど、はい、まあ、大体平均が 2,3 キロぐらい、
へ、
70センチとか、その手頃な大きさですよね。大物って言ってもなんか手頃なサイズなんですよ。で昔はガーラって言ったらもうみんなガーラで、方言でもガーラ、はい、基本的には
ガーラ聞きます
よ。でローニンアジだけカマジーガーラって言うんだけど、あとはもうみんなガーラなんですよ。
へえ、なんでローニンアジだけ。
これでかくなるからじゃないかなと思って。でカマみたいな尻尾してるから多分カマジーだと思うんですよ。カマジー
ガーラ、あ、そういうことなんですね、うん、
でもガーラってみんなカマみたいな形してんだけど、
はい、
で他のガーラはみんな一緒くたにガーラって呼ばれていて、
はい、
じゃあ、鬼平アジっていうのは何が違うかっていうのが実はあって、
はい、
あのまあ、大きさだけじゃなくて種類だけじゃなくて、
はい、
ローニンアジっていうのは結構あのいろんな魚とかいろんな餌を、すごいがむしゃらにっていうか、なんか暴力的に食べるんですよ。暴力的な魚なんですよ。で代わりに大きな仕掛けがないとちょっと太刀打ちできないっていう弱点、それが楽しいではあるんだけど、普通の人にはあんまなかなかできない釣りっていうのもあって、はい、
なるほど。
で鬼平アジっていうのはそれほどまで浪人アジほどは引かないんですよ。って言っても、はい、やっぱり平アジのあの魚雷みたいな形してるんで、はい、すごい引く魚ではあるんですよ、
はい、
でこれを、いかにして釣るかっていうのが、あのこの魚っていうのは小魚、本当に小さい魚、例えばシラスって呼ばれてる、
はいはい、
あ、チリメンジャコとかそういう感じの、あの煮干しみたいな大きさの魚を一生懸命吸い込んで吸ってるんです、はい、あ、食ってるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、ジュッジュッってこう音を立てながら水面で小魚を追い詰めて、
はい、
それを吸い込むように食べると、それが今の時期見られるパターンで、
はい、
で浪人アジっていうのはこんなちっちゃいものをちまちまと食べないんですよ、
はい、
で鬼平アジはこの小さいものを変色するっていうのが今の時期見られて、
変色、
で それを、うん、そればっかりを食べる。
へ
で、時期の最初ぐらい、初夏のあたりは、
はい、
水スルルって呼ばれる、あれキビナゴじゃなくてですね、カタクチイワシっていう小魚の仲間なんですけど、
はい、
これを食べていたりとか、はい、でシーズンがだんだん、夏になってくると、今度は6月の大潮になるとスク、はい、
あ、
これスクが寄ってきて、スクガラスにするスクですよね、はい、あれが寄ってきてそればっかり食べる。でとにかく小さいのばっかり食べてて、
はい、
でこれを食べるの鳥もいるわけですよ、魚だけじゃなくて。で鳥がこう水面に突っ込んでるのを見たら、
はい、
これは鳥の名前はアジサシっていう鳥なんだけど、
はい、
ちっちゃい鳥がこう水面にポチャポチャ落ちているところに行けば、
はい、
絶対下には鬼平アジがいるんじゃないかっていう読みが成り立つわけです。
へー、あ、その小さい小魚たちを食べていて、うん、でさらに上から鳥が、
はい、サンドイッチ状態で、もう小魚下からしたらたまったもんじゃない
かなってたまったもんじゃないですね。
囲まれてて
下からも上からも狙われますからね。
そうそうするとそれを釣り人が見つければ、
はい、
あ、もう鬼平アジいるんじゃないかと見えなくても、例えば姿が見えなくても読みが成り立つじゃないですか。
すごい、うん、
で そこにじゃあどんな仕掛けを使うのかっていう話なんだけど、
はい、
小さいものを小魚食べてるよって分かるんだったら、まあ、例えば小さいルアーを使うっていう選択肢が一つあるじゃないですか。
そうっすね、
うん、でもう一つが、私が今やろうとしてるのは、はい、フライで、
はい、
この小魚を作ってしまって、
はい、
そこに投げればとりあえず食うまではできるんじゃないかなと、はい、うん、だからあのフライもやりたいし、でも、まあ、はい、一番楽しいっていうのは手っ取り早く釣れるのはルアーなのかなと。
あ、なるほど、
うん、
まあ、前回言ったあのフライっていう
竿
の、
はい、
それでも釣れるという、
うん、おそらく釣れるだろうなと。
ほ
う、あんまりなんか釣ってる人は見たことないんだけどおそらくこれでしか釣れるだろうと。
なるほど、
うん、
まあそれに関しても釣る場所とかにもよりますしね。
そうそうそうそう、うん、でじゃあそのルアーの狙い方っていうのが一番スタンダードで、
はい、
メタルジグっていうこの金属でできたルアーがあるんですよ、
はい、
でそれによって飛距離をまず出すと。
飛距離、
はい、はい、重たいもんだから普通にプラスチックとか木でできてるルアーだと、
はい、
あんまり飛ばないわけですよ、
はい、
でそれを、メタルジグっていう、重たいルアーをまず使う。
ほう、
でルアーがそれでもちっちゃいので、
はい、
小指ぐらいもないんですよ。だいたい5センチ以下、
あ、ちっちゃい
ね、重さで言ったら6グラムとか
めっちゃちっちゃいですね。
そうそうそう、でそれを飛ばすために細い糸を使う、
はい、あ、
道糸の号数で言ったら2号とか、
あ、ちっちゃいですね、
うん、細いから、いで、でも意外と切れないんですよ、引っ張っても。
あ、結構強い、
うん、強いですよ。あの引っ張ったら分かりますよ、細いっていう人は引っ張ってみてください。
へ、
でそれに先に、太い糸をつけて、
はい、
歯で切られないようにして、
はい、
この小魚を追ってる魚の前に投げておいて、
はい、
タイミングよく引いてくれば釣れると。
ほ
ーもう狙って釣れるから計算通り釣れるっていうのがこの釣りの楽しみじゃないかなと。
なるほど、
うん、
それじゃあ僕の釣り方と全然全く違いますね。そ
うそうそう、もう全部釣りに行く前から情報収集の段階から釣りが始まってるみたいな、
は
い、そういう釣りなんですよ。
だ
から
すごいな、
全てを楽しめるっていう意味でとっても楽しいのかなと。
魚だけじゃなく、
うん、
魚、鳥やらを見て観察とか、
うん、そうそうそう、だから周りを見るっていうのの大事さ。
はあ、
うん、で周りを見るっていうので一つ、まあ、この釣りで注意していただきたいなと思うのはこう、はい、釣れる場所っていうのは限られてるのでたくさんの釣り人が来るわけですよ。
あ、そうですね、
うん、で周りを見ないでルアー投げちゃって一つ、
はい、
ったとか、
あ、危ない
ですよね。
危ない
です。であとルアーがこう飛んでったら絡まったとか、
あ、誰
か
の隣同士で、
そうそうそう、そしたらなんかちょっと不機嫌になったりするので、
そうですね、
まあ、そういう時はごめんなさいねってお互い謝れるようにした方がいいかなっていうのが、
はい、
あの優しさなんですけど、
はい、
でこの釣りは今言った小さいメタルジグっていうのだけじゃなくて、あと、はい、いろんな仕掛けが使われるんですよ、飛ばすための工夫っていうの。
ほう、
うん、でこれを飛ばすための仕掛けっていうのをできるだけこう水に落ちる時にサミングって呼ばれてて、
はいはい、
ルアーとかその仕掛けが水面につく直前にこう指でテンションかけるんですよ、糸に。そしたら あの加速を減速させて水に入れるとか、そういうことをしてできるだけ魚を散らさないっていうことを心がけるっていうのがこの釣りをちょっと楽しむための大事なところなのかなって思うんですね。
すごい、鬼平アジだけでこんなにすごい情報を、ということで今回鬼平アジの話をしていただきましたけども、次回は
もうゲストさん呼びましょうね。それぞれの専門の釣り人っていうのを呼んで話したいと思います。
わかりました。それでは次回お楽しみください。
サコムの一丁両断。このコーナーはサコムが釣りをしていて思ったことを、感じたことを話していきます。まず釣りで大事なことっていうのは釣果を上げるとか楽しむっていう以上に何よりも優先されるべきっていうのは安全だと思うんですね。で釣りの安全っていうのは例えば命を落としたりとか怪我をしたりっていうのは何も楽しくないじゃないですか。だからまずはお金をかけるっていうのは釣りの竿を買うリールを買うって前に事故に遭った時に大きな事故につながらないように例えばライフジャケットを買うとか滑らない靴を買うとかそういうところからまずお金をかけるっていうのがおすすめじゃないかなと思うんですね。私はいつもライフジャケットをできる限り着て歩いてます。それがかっこいいって言われるのが時代が来るといいですよね。一丁両断でした。
質問コーナー、今回はですね僕からの質問なんですが、
はい、
この釣りをする際にあたっての初心者の方多分よく多いと思うんですが この釣りを始めるにあたって一体何から始めればいいのかなっていう。
あ、なるほど、
はい、
じゃあこれはあの釣り具店からじゃなくて私からの、回答なんですけど、
はい、
まずあの先ほどもありましたように、ライフジャケットをまず買った方がいいだろうな、
あ、
安全の装備から、
はい、
でそれから、釣り竿を揃えていくんですけど、
はい、
あの私恥ずかしいことにしょっちゅう釣り竿を折るんですよ
結構
破壊王って呼ばれてるぐらい釣り竿を折るのであ
だ名つけられてるんですね。そうそうそう、
でいきなり高いもの買ってしまって取り扱いがわからないのに、はい、高いの買っちゃったらそれ折ったら泣くに泣けないですよね。
あ、そうですね、う
ん、だから最初買うのは手頃な値段で、まあ、使いやすいのっていうのを釣り具屋さんに行って相談して、
はい、
でそれともう一つは最初は小物釣りから始めた方がいいと思うんですよ。
あ、大物ではなく、
そうそうそうそう、いきなりマグロ釣りたいって言って松方弘樹みたいなの無理ですよねだからあの小物から入って、
はい、
でそれである程度釣りの楽しさが分かってきたら、
はい、
例えばチヌを釣りたい、タマンを釣りたい、ガーラを釣りたいっていう、
はい、
ターゲットを決めていくと。
ほう、
そうすると道具って絞り込めてくるんですよ。
そうですね、
うん、だからどんな魚釣りたいかなっていう目標を作るっていうのが、
はい、
次に大事なことなのかなと思いますね。
ありがとうございます。なるほど、このような釣りに関する疑問や質問がありましたら番組ブログからお送りください。以上、質問コーナーでした。ここからは釣りに関するイベントなどの告知をお送りしていきたいと思います。サンノリ茶炭店、サンノリ2あけもの店では9月30日までダマンダービーを開催しております。参加料1000円でチケット提示で各種割引と豪華商品が当たります。詳しくはサンノリ各店にお問い合わせください。続きまして、公益財団法人の日本釣り振興会沖縄支部の主催のタマン王座決定戦が8月24日から26日まで沖縄市合わせ漁港で開催されます。すいません、これ詳しくの詳細は、
あ、これはですね、はい、日本釣り振興会に、加盟している釣り具店に、はい、お問い合わせくださいということでした。
はい、わかりました。釣りイベント情報など番組ブログから受け付けております。お待ちしております。以上、告知でした。エンディング、さあ、もうエンディング来ちゃいましたけども、今回あの鬼平味のお話を聞くということで、結構もう鬼平味の情報を知った僕、今鬼平味釣ったんじゃないかなっていう釣った気分でいるんですけども、
うん、とってもいいことですよね魚を知るっていうことはやっぱりあの、はい、魚を釣りやすくなる、仕掛けを分かりやすくなるっていう、もう組み立てがしやすいですよね、はい、
そうですね。まあ、釣り道具買うならスポンサーにもついてるんですけども、サンノリーさんの方にも行きましょうかね、
うん、そのまま帰り道に行った方がいいですでここの店員さんってとっても親切なんですね、
はい、
あの聞いたことには結構あの仕事 の, あの忙しい中でも対応してくれたりするので、
へ、
うん、だから買い物行きながらあの、はい、どういう道具がいいですかねっていう相談されてみるっていうのもおすすめだと思いますよ。
行きたいな、もう早速買いに行きたいですね。場所どこでした？場所、
場所は泊まり大橋からあけぼどん家に降りていくと、
はい、
左手に船の形したお店があるんですよ。
わかりやすいわかりやすいじゃないですか、
はい、
さて次回はどのような、
次回はですね、まあ、それぞれの釣りの専門家を呼んでゲストさんとして、はい、招待しようかなと思ってますので、
はい、なるほど、わかりました。次回の放送はですね8月30日夜9時からの放送となります。またこの番組はインターネットでポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページ、または番組ブログからお聞きください。今回のお相手は330ショート、
マニアックすぎる釣り人サコムでした。
また次回お会いしましょう。この番組は那覇市あけぼのの釣り具店、フィッシング王国サンノリー2と刺繍屋サコムワークス以上の釣り人たちがお送りしました。また番組ではスポンサーを募集しております。番組ブログは TW ログでフィッシャーズゲートを検索してください。